ソウルニュータウンの分譲価格急騰の構造、総領事クレシの事例と猛虎判断基準。社領市クレシなどソウルのニュータウンで、占有面積84棟目の分譲価格が20億ウォン台後半まで上昇、背景を供給の希少性、工事費、分譲価格現世の違いに分けて説明する。高い猛虎競争率を投資の安全性と誤解しないよう、総費用と資金調達リスクも合わせて整理した。提供資料によると、クレシニュータウン11区域の占有面積84ミメル2の分譲価格は27億1円9時40万29時7銭初具20万ウォンと提示された。非江南圏の整備事業団地が江南圏の上限性 TO 団地より高く見える現象は、立地だけでなく分譲価格規制の適用有無や重炉タイプの違いから生じる。一般分譲で数が少ない整備事業では、認可者が多くなくても高い猛虎競争率を記録し、第一順位で締め切られることがある。分譲価格はオプション品目、税金、金融費用を除いた金額である場合があるため、実際の取得費用とは同じではない。分譲日程と価格は予定情報ではなく、最新の入居者募集広告と実質非公開資料で確認しなければならない。ソウルのニュータウンで新築マンションの分譲価格が急速に上昇し、非江南圏の団地が江南圏の一部団地に高く事例が現れている。しかし、この現象は地域序列の単純な逆転というより、分譲価格上限制の適用有無、住居タイプ、一般譲渡数、工事費、商品構成の違いが複合した結果と捉える必要がある。この記事に記載した各団地の価格と日程は、運営者が提供した資料を基準に整理した。分譲価格、団地名、供給時期は事業の進行過程で変更される可能性があるため、チョンヤホームに掲載される最新の入居者募集広告が最終的な判断基準となる。提供資料から見るニュータウン分譲価格の変化、提供資料に示された代表的な事例を、占有面84棟目の最高分譲価格を中心に整理すると、次の通りである。同じ占有面積でも、階数、方角、供給面積、敷地自分、有償オプション、バルコニー拡張費が異なるため、単純比較には限界がある。地域事業資料の供給時期、占有面積84棟目の価格、資料から確認できる特徴。チャンウィニュータウン4区域、チャンウィ在レディアント、2022年末、9億ウォン台販売、10億ウォン台前半、当初は契約自体が発生したが、後続団地の価格上昇後、従来の分譲価格が再評価された。カンミョン 1R 区域、カンミョンザイザショップフォレナ、2023年5月最高10億4、5ヶ宿50万ウォン、カンミョンニュータウンで10億ウォンを超えた事例として提示された。カンミョン 4R 区域、カンミョンセントラルアイパーク、2023年7月、12億ウォン超、約2ヶ月で先行供給の価格を上回った事例。カンミョン 11R 区域、ヒルステートカンミョン資料所、昨年最高16億4、100万ウォン。カンミョンニュータウンで分譲価格が連続して上昇した事例、パンファニュータウン6区域、レミアメラビネネーンの記載なし、最高14億4、800万ウォン資料上、第一順位の平均競争率は 25.1、 ノリャンジンニュータウン6域、資料上。4月初旬25億ウォン台、ノリャンジンニュータウン初の分譲事例として提示された。複足ニュータウン11域、サミット、サミットヒルシル城、最近の広告に中7億19中40万 GQ ル9億73、初20万ウォン資料上、 3.3 秒2当たり8、税36万8、6図22万ウォン水準。複足ニュータウンについて、提供資料では2020年に供給された複足リバーパーク材の占有面積84棟目が約10億ウォンだったと説明している。これをサミットヒルの27億キュリア州40万に29億なら、白州20万ウォンと単純比較すると、ナメ分譲価格は約 2.73 倍となる。ただし、両団地の正確な州土タイプ、海水供給条件は同一ではないため、これをそのまま同一住宅の価格上昇率と解釈してはならない。非江南圏の分譲価格が江南圏より高く見ゆ、分譲価格上限制の適用有無が異なる。分譲価格上限制が適用される住宅は、宅地費、基本型建築費、認定される加算費などを如とに分譲価格が算定される。一方、限制が適用されない整備事業では、事業費、 組合の意思決定、施工条件、市場の需要可能性が価格により大きく反映される可能性がある。提供資料では、江南3区と龍山区を上限制の対象地域としている。規制地域と適用範囲は変更される可能性があり、同じ地域内でも事業ごとに条件が異なる場合があるため、実際の適用有無は該当する入居者募集広告と関係機関の資料で確認する必要がある。異なる住部タイプを比較すると価格逆転が誇張される資料に記載された水草区のアクロドソチョとオティエールバンポの価格は、占有面積59基目2を基準にそれぞれ18億ウォン台と20億ウォン台である。複足ニュータウンの27億29億ウォという価格は、占有面積84目2を基準としている。したがって、59目2と84目2の総額だけを比べ、大間より高いと断定するのは適切ではない。価格逆転の有無を判断するには、次の条件を揃える必要がある。同じ占有面積、または占有面積あたりの価格、同じ時点の募集広告回数と方角が類似する、チュルコニー拡張費と優勝オプションを含むかどうか、分譲価格上限制の適用有、入予定時期と公分譲かどうか、3.33分の2あたりの分譲価格は総額とは異なる。分譲現場で用いられる 3.302 あたりの価格は、一般的に供給面積を基準に提示されることが多い。占有面積84.2のマンションであっても、共用面積を含む供給面積と契約面積は段次ごとに異なる。したがって、3.302 あたりの価格に占有面積だけをかけて総分譲価格を計算すると、実際の広告金額と差が生じる可能性がある。分譲価格を押し上げる主な要因整備事業における、一般分譲部数の希少性再開発・再建築団地では、全部数のうち組合向け住宅や賃貸住宅などを除いた一部のみが一般分譲される。一般分譲部数が少なければ、限られた新古社だけでも高い競争率が形成される可能性がある。大規模団地であることが、一般分譲部数も多いことを意味するわけではない。ソウルにおける新築住宅の供給制限既存住宅の比率が高い地域では、大規模な新築団地は希少な商品として評価される。官営へのアクセス、都心業務地までの距離、地下鉄路線、生活インフラが組み合わさると、新築プレミアムへの期待がさらに高まる可能性がある。工事費と金融費用の上昇、整備事業の分譲価格には、資材費や人件費だけでなく、事業地に伴う金融費用、撤去移転費用、特化設計、コミュニティ施設の費用などが反映される場合がある。施工会社と組合の工事費をめぐる紛争や事業日程の遅延は、最終的な事業費を増加させる要因となる。高級ブランドと商品の差別化、ハイエンドブランド、外観の特別仕様、造園、コミュニティ施設、高級仕上げ材は、分譲価格を引き上げる根拠として用いられる。ただし、ブランドプレミアムが将来の中古住宅価格に同じ比率で反映される保証はない。ごと族分譲価格の上昇に対する学習効果先に高いと評価された団地が、後続団地より安く見えるケースが繰り返されると、分譲進行を待つ人は価格下落を待つことに負担を感じるようになる。いわゆる、今日が最も安いという認識は、現在価格の妥当性よりも将来の価格上昇可能性に依存しているという点で注意が必要である。高い分譲進行競争率の見方、第一順位での締め切りや高い平均競争率は門戸段階の需要を示すに過ぎず、契約完了、入居時の相場上昇、または投資収益を保証するものではない。競争率を見る際は次の指標も合わせて確認する必要がある。確認指標意味、一般分譲度数、供給部数が少ないほど競争率が高く見える可能性がある。当該地域、その地域の民戸者、居住要件ごとの実際の競争の強さを区分できる、住路タイプ別競争率、非、隠れた不人気の就路タイプを確認できる。補欠当選者の消化状況、当初の当選後にどの定約離脱があったかを間接的に把握できる、矛盾意供給の発生有、未契約または契約と一生中の存在を確認できる、周辺の実取引価格、買収価格ではなく実際の契約価格と比較できる、特に平均競争率は、人気の住宅タイプに新古社が集中し、全体の数値を押し上げる場合がある。低層階、不人気の方角、または高価格帯の住宅タイプの契約状況は、平均競争率とは異なる可能性がある。 分譲申告前に計算すべき実際の費用分譲広告に記載された住宅価格が最終的に必要となる資金のすべてとは限らない。賃貸者は次の項目を合算して資金計画を立てる必要がある。予想総取得費用へ分譲価格区バルコニー拡張費プラス優勝オプションプラス取得関連の税金費用プラスローン利息及び保証費用プラス入居費対費用確認すべくなこな項目は次の通りである。契約金、中間金、残金の金額と納付に中間金ローンの提供有無と利息負担の方式、個人別の住宅担保有比率と総負債戻り返済比率が適用される可能性、既存住宅の処分や賃貸保証金の返還について取得税と登記費用、バルコニー拡張及び電子上げ材の選択品目の価格、入位遅延に備えた追加の住居費と金融費用、分譲価格が高いほど、契約金の準備よりも残金ローンを利用できるかどうかが、より大きな変数となる可能性がある。金融規定は個人の所得、住宅保有数、融資時実行時期によって異なる可能性があるため、現在の条件だけで入居時点の融資可能額を断定してはならない。予定団地は確定した供給と区別すべきである。提供資料では、今後の主要事業として、ノリャン人ニュータウン5区域、サミット・エザワ・トレシア、複足ニュータウン9区域、DH ケントロ9、チャンウィニュータウン10区域、チャンウィプルジオマーク1などに言及している。しかし、整備事業の団地名、一般分譲部数、分譲時期、価格は、管理処分、工事費協議、分譲保証、認可組合の日程によって変更される可能性がある。報道や市場見通しに示された予想分譲価格を確定価格として使用してはならない。確認の順序は次の通りである。ソウル市の整備事業情報問談で、事業段階と組合の広告を確認する。チョンヤホミで入居者募集広告が掲載されているか確認する。広告文で住居タイプ別の供給価格、オプション支付条件、貧困資格を確認する。国土交通部の自治取引非価格公開システムで周辺の新築住宅と入居権の実際の取引を比較する。ローンに依存する場合は、金融機関の審査を前提として保守的な資金計画を作成する。待つか申し込むかを判断する基準、辻の分譲はさらに高くなるという予想だけで猛虎の可否を決めると、価格調整、金利変動、入居時点の融資リスクを見落とす可能性がある。反対に、過去の価格だけを基準に現在の分譲価格を一律に過大評価すると、供給の希少性や立地の違いを反映できない可能性がある。次の質問すべてに答えられる場合に分譲進行を検討するのが合理的である。周辺の地下室住宅の自取引価格と比べた価格差はいくらか。入居までに発生する利息を含めても負担できるか。住宅価格が一定期間上昇しなくても実際に居住する意思があるか。契約金と残金を他人の資金や不確実な売却代金に頼らず準備できるか。転売制限、実居住義務、分譲進行の制限条件を広告文で確認したか。予想一般分譲価格ではなく、実際の統合室別の供給金額を比較したか。ソウルのニュータウン分譲価格には、供給不足への懸念、新築住宅への先行、費用上昇が同時に反映されている。価格の下方硬直性が見られる可能性はあるが、すべての団地とすべての時点で価格が維持されることを意味するものではない。分譲進行競争率よりも、広告文、総取得費用、周辺の自費取引価格、個人の返済能力を優先すべきである。